3、入院中の視覚障害者に対する支援について、後編。入院中の医療機関からの外出外泊時における同行援護等の取り扱いについて。9月5日にホテルグランドヒル市ヶ谷で開催された日盲連指導者研修会から、講師として登壇した厚生労働省社会援護局障害保健福祉部障害福祉課訪問サービス係長の佐々木俊也さんの講演をお届けします。
説明は以上になります。次に同行援護について説明をさせていただきます。入院中の医療機関からの外出外泊時における同行援護等の取り扱いについてと題した通知になります。本通知の内容は、入院中の外出や外泊時に、同行援護のほか、行動援護や重度訪問介護の移動介護部分を利用できることとしたもので、使える場面としては入院時や退院時、入院中に医療機関から日帰りで外出する場合、一泊以上の外泊のため医療機関と外泊先を行き来する場合、外泊先において移動の援護を必要とする場合に利用できるということを明確化したものです。この通知にはそのことしか書いていないのですが、通知を発出した後にいくつか疑義があったため、その1ヶ月後、発出した1ヶ月後の7月29日に Q&A を発出しております。Q&A の内容を個別に説明してまいります。91、本通知を発出された経緯以下に、アンサーとしまして、医療機関に入院中の障害者が同行援護等の移動支援サービスを利用することについて、これまで取り扱いを明確にしていなかったところ、障害者総合支援法施行3年後の見直しについて、これが審議会の報告書ですが、その中において、医療機関に入院中の外出外泊を伴う移動支援については、障害福祉サービス、括弧して同行援護、行動援護、重度訪問介護が利用できることを明確化すべきであるとされたことを受け、入院中の医療機関からの外出外泊時における同行援護等の取り扱いについて、これが6月の通知ですが、それを発出したところであると、しております。9.2 として、居宅介護における通院介助や通院等乗降介助は本通知の対象外かとあり、アンサーとして、お見込みの通りとあります。居宅介護における通院介助や通院等乗降介助は入院中の外出外泊には使えないということを示しております。これは居宅介護というサービスから居宅において提供するサービスという整理をしており、支店終点を居宅として扱わざるを得ないためです。9.3 としまして、長期入院をしている者などこれまで障害福祉サービスを利用されてこなかった者が、入院中の外出のみを利用として同行援護等を利用することも可能と考えているかとあり、アンサーとしてお見込みの通りとあります。入院中にも障害福祉サービス新規で利用を開始することが可能であるということを書いております。9.4 として、入院中の同行援護等の利用について、報酬を算定する上での支店終点はどこになるのかとあり、アンサーとして、医療機関から外出する場合であれば、同行援護等を利用する障害者について医療機関において、看護師等から引き継いで同行援護等を開始するときが支店となり、医療機関において、看護師等に引き継いだ時点が終点となる。外泊する場合であれば、同行援護等を利用する障害者について医療機関において、看護師等から引き継いで同行援護等を開始するときが支店となり、外泊先が終点となる。なお外泊先から外出する場合に同行援護等を利用することも可能であるとあります。9.5 として、利用にあたって医療機関との調整は必要かとあり、アンサーとして市町村や事業所が医療機関と利用にあたっての適否について調整する必要はない。ただ医療機関から外出するときと医療機関に戻るときに同行援護等を利用される障害者の支援について 看護師等とヘルパーとの引き継ぎが生じるため、その時間についてあらかじめ利用者が医療機関と事業所に提示しておくことが望ましいと思われるとあります。まずここは利用にあたっての可否について、事業所から医療機関に、例えば申請書類の提出などを行う必要はないといったことを定めたものです。あくまで、同行援護等は利用者が、利用したいかどうかがサービス利用の基準と考えております。ただそもそも利用者の体調上外出が良いのかどうかといったことは利用者の方が、病院に聞いた上でないといけませんし、トラブルがないように、そういったことを事業所側から病院に問い合わせをしておくといったことは一般論としてあると思っております。ここの Q&A の趣旨としてはあくまで国として、必ず病院に対して、これこれの手続きをしなくてはならないといったことを定めてはいないといったことを定めていると解釈いただければと思っております。なお補足ですけど、前半で説明しましたその意思疎通支援事業については、入院中の患者の支援に入る場合に通知において確認書を交わしてくださいといったことを統一的に求めています。ただあちらは支援者が院内に入った場合に、一見するとその看護師以外のスタッフの方が患者の支援をしているといったように見受けられてしまうので、医療機関が禁じているその患者の負担によって、付き添いを求めることと抵触していないんだということをその担保してもらうために確認書が必要となるため、一律でも、確認書の書式まで定めて交わしてくださいねといったことをお願いしているところです。9、6番です。大量期間受診にあたっても同行援護等を利用することは可能と考えてよいかとあり、アンサーとして、移送にあたって、看護師等が付き添わない場合は利用できるとあります。こちらはですね、例えば骨折で入院中にそういった、整形専門の病院に入院した場合に、例えば糖尿病を患っている方であって、その薬も必要なんだけどその病院は処方できないといった場合に、異なる医療機関の処方が必要な時にちょっと移動するといったことがあると思います。でそういった時にその患者の病状によっては他の医療機関に行く時に、その入院している医療機関の看護師やスタッフが付き添う場合があるのですが、そういった医療機関のスタッフが付き添う場合においては特に福祉で支援は必要ないと考えまして、同行援護は使えないという扱いをしております。逆に、医療機関がその付き添わないということであれば同行援護をその場合には利用できるといったことを書いております。9、7番です。入院中に同行援護等を利用できることについて、療養介護のほか医療機関が実施する医療型短期入所や医療型障害児入所施設についても同様の取り扱いかとあり、アンサーとしまして、療養介護は病院等への長期入院における医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者が病院において機能訓練等を行うものであり、医療機関へ入院し病院内のみでの支援が前提となることから、外出外泊時にあたり同行援護等を利用することは差し支えない。短期入所についても送迎以外の移動については同様である。一方障害児入所施設については入所する障害児に対して必要な日常生活上の支援を行うものであり、外出外泊時に支援が必要な場合原則として同行援護等を利用することはできない。ただし、市町村が特に必要と認める場合においては、施設入所にかかる報酬が全く算定されない期間中に限り、同行援護等を利用することは差し支えないと書いてあります。これは今回 の, その同行援護等と、医療機関が実施する障害福祉サービスとの並行関係について整理をしたものです。療養介護につきましては入院を前提としたサービスですので、入院中のこの外出外泊の取り扱いについてそのまま適用されますが、その他のサービスについては運営主体が医療機関だからといって他の経営主体の取り扱いをと変えるものではありません。障害福祉サービス請求の一般原則に基づいた整理を書いております。9、8番として報酬単価は在宅での利用時と変更ないものかとあり、アンサーとしてお見込みの通りとあります。でこの他Q&A にはないのですが、 その入院時点で同行援護の利用者であれば入院したとき事業所に依頼をすればここは市町村の窓を多分挟まずに使えてしまうことになっています。で、この入院中におけるその同行援護等のを使えるかどうかということについてはこれまで通知で明確にしたことはなかったので、市町村によっては認めないという扱いをしていたかもしれません。ですので制度この扱いもその3年4年していけば多分進行していくとは思うんですが当面その後々のトラブルを避ける意味でも、入院中に使うかどうかといったときに支給決定の市町村に一度その取り扱いを確認しておいた方が、問題はないと思います。私からの説明は以上になります。ありがとうございました。
はい、日毛連ウェブサイトの日毛連声の広場のページでは厚生労働省から発出された通知文書の全文そして入院中の医療機関からの外出外泊時における同行援護等の取り扱いに関する Q&A を掲載しています。入院中の視覚障害者に対する支援についてでした。